Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第262回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日は自分の体を客観的に見てみたくなるエッセイをお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた。
今日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さて、11月になりました。
はい、
早いですね。
早い、ようやく涼しくなりましたね。
本当ですね、やっと過ごしやすくなって、ね、いいですね。
はい、
で11月といえば文化の日と、
はい、
勤労感謝の日
って
祝日が
ね、
2つあって、また楽しみも増えるんですけど、
はい、
11月のね、
はい、
あの第3日曜日、これはあの祝日じゃないんですけど、
あ、はい、
第3日曜日は、
はい、
家族の日なんだそうです。
家族の日、
え、
初めて聞いた。そうなんですね。
あのね、子供や家庭を社会全体で支える大切さについて理解を深めようっていう日なんだそうです。
ああ、感慨深いね。
そうですね、はい、あの少子化対策なのかもしれないですね。
そうですね、
子供をね、みんなで、地域みんなで、社会みんなで育てようっていうのが、
ね、いいですね、
目的かもしれません。はい、それで今年は、
はい、
11月17日がその家族の日に当たる
そうなんです。
で、家族なんですけど、
はい、
友香さんはあのご両親っていうか、はい、ご兄弟も含めてご家族で集まることとかそういうのはありますか。
そうですね、なかなかないですね。
あ、
年に一度お正月に集まるくらいかな。
あ、そうなんだ。割と別遠いところに住んでらっしゃるとか。
近いので、いつでも会えると思ってる、はい、関西なんでみんな、
う
ん、
あ、いいですね。
なので、うん、そうですね。でも、うん、まあね、私の親族もそうですけど、うん、今自分の家族もね、バラバラの状態なので、
あ、友香さん
の、そうそうです、
友香さんの家族
もうそれぞれ、
え、バラバラっていうのはいい意味ですか、悪い意味ですか、
うん、いい意味にしましょうい
い意味、はい、
4人いるんですけど、全員バラバラです。
あ、ね、ご主人
は上海に住んでます、
はい、
で娘は東京、は
い、あ、
で
仕事、
うん、はい、息子は留学してて、私は一人で住んで、あ、愛犬もいますけど、なので4人バラバラです、
ね、あ、そうなんだ。
なんか家族、自分の家族思いますね、うん、バラバラといえば。
あー、うんうん、なるほど、うん、じゃあその4人のご家族が集まるのもなかなかね、海越えてますし大変そうですよね
年に一度会えれば
いい。あ、そう、
家族全員はなかなかないですね、
うんうん、あ、そうなんですか。
そうですね、考えれば。
あ、まあでも、うん、あったらあったでね、積もる話とかもあって楽しそうですけどね。
今ね、でももう LINE とかあるので便利ですよね、うん、だからそんなに距離は感じないですよね、心の距離。電話も普通にできますし。
そうだ、
なんだかんだ毎日ね、うんうん、動いてるので、その、うん、今日の天気はってそれぞれの寒いですとか、
それは何ですか、安否確認かなんかですか。
安否確認、
なるほど、
今どこにいますっていう、
うんうん
うん、それぐらいの、あ、お互いそれで、まあ、元気だったらいいですね、
うん、そうですよね。まず既読になると嬉しいっていう、嬉しいっていうか、
う、ね、
まあ、あ、ちゃんと読んだなみたいな、うん、
でも誰が既読か分かんないんですけどね。
あ、グループラインだとね。
そうそうそう、
そうですね。
ですけど、あ、まあまあ、うん、何かあったら、言ってくるので、
うん、
特にね、まあ、離れててもいいじゃないですかね、
なるほど、うん、それでも絆はちゃんと深まってる。
そういうことにしときましょう。家族の日、ね、日ですからね
そうですね、ぜひ家族の日も LINE してください、
はい、ありがとうございます、
はい、さて、それでは朗読の方にね、はい、行こうかと思ってるんですけど、はい、さて冒頭でね、はい、私自分の体を客観的に見るなんてね、ちょっと難しいことを言ってしまいましたけども、うん、理系の話では全然なくて
分かってます、大丈夫、
ありがとうございます、うん、今回も、はい、女優の小林さとみさんの、うん、エッセイ茶柱の立つところから、ね、お届けしようかと思ってます、
はい、
先に、ともかさんから、
はい、
お題の方は
ハロー頭蓋骨です。
骨
その名の通り、
はい、頭蓋骨ですね、
はい、
楽しみ。そして私が同じ顔っていうのを朗読します、
はい、
ね、ユーモアあふれるエッセイなので聞いてください。それではともかさん、お願いします。
茶柱の立つところより、小林さとみ、ハロー頭蓋骨。ピアノ教室に通い出してからというもの、次から次へと立ちはだかる壁、練習曲にその都度体のいらぬ部分に力が入るのだろう。いつからか右の首から肩甲骨にかけての筋が慢性的な痛みに見舞われるようになり、整形外科でレントゲン写真を撮った。その写真を見ながら先生が説明をしてくださる。そして私はそこで生まれて初めて自分の頭蓋骨と対面したのだった。ほう、これが私の面の皮の中身なのか。結構歯が出ている。そしてやっぱりどっしりしている。将来自分が死んだら焼き場でこの骨を皆さんに見ていただくことになるのね、としみじみ見入った。先生の話より頭蓋骨の写真に夢中だった。骨といえば印象的だったのは飼い猫の骨だ。お別れをした後、動物霊園併設の火葬場で焼いていただいたのだが、霊園の職員の方々の手厚い業務の遂行にも感心感謝したけれど、一番驚いたのはその職員さんがもはや骨となった我が猫のパーツ一つ一つを ピンセットでつまみ上げ、ステンレスのバットに頭から尻尾まできれいに並べ、亡き猫の骨格を見事再現して見せてくださったことだ。柔らかな紐をすべて除いた猫の頭蓋骨は、あの丸顔からは想像がつかないほど面長で、体躯はシュッと細長く、まるで小さな恐竜のようだった。生まれつき折れていた尻尾の先っぽもそのままの形だった。感触がよみがえる。骨になっても愛おしい。その恐竜のような骨格と職員さんの鮮やかな手際にひとしきり感心した後は、骨をざっとまとめて壺に収め、一番上に小さな頭蓋骨を乗せ蓋をした。かつての猫たちの骨は壺から出して土に埋葬した。土に戻って地球上の何かに再生してくれればいいと特に墓標は立てなかった。私も自分の頭蓋骨と対面して自分の骨の行く末をぼんやり考える。しかし骨の行く末よりもまずは筋を射止めないピアノの弾き方を習得するのが先決と言えるだろう。
同じ顔。子供の頃はどちらかといえば父親に出会った私も、いつからか完全に母親寄りになっている。それを素直に喜ばしいと思えるのは、おそらくよほど幸運の方か、平成とか令和に生まれた新しい人なのだろう。昭和の人間はお母さんにそっくりになってきたねと言われると、という気分に少なからずなるものだ。いつしか顔だけでなく体の雰囲気も似てきて、自分の後ろ姿の写真などまるで母そっくりでギョッとする。つまり自分の将来の姿形はもうつまびらかにされているということである。それにしても遺伝子というのは正直だ。先人たちを見て思う。私が子供の頃は夏休みになると必ず岩手と秋田の両親のそれぞれの実家を訪ね、複数のおじさんおばさんたちと顔を合わせていた。そこには面長のおばさんがいれば四角顔のおじさんもいた。彼らは若い頃は住む環境や食べるものや様々な思考の違いで見た目の肉付きに多少の特徴はあったけれど、それが何十年かぶりに近景を見てびっくり。晩年の彼らは性別問わず皆同じ顔なのだった。そういえば私の兄弟も性別を超えて年々同じ顔になりつつある。姉と私は同性ゆえにそれはもう仕方ない定めとはいえ、まさか弟までがこちら寄りになってくるとは想像もしていなかった。それとも姉と私があちらに寄っているのか。どちらが寄っているかはどうでもよいとして、とにかく3人はぼんやり同じ顔になってきているのだ。テレビに顔を出す家族がいるというのはそれなりに気苦労も多かったようで、彼らには私が家族であるということを周りにひた隠しにしてきた歴史がある。その気持ちはとてもよくわかる。余計なところで注目されたり話題にされたりするのは苦手だというのも我々の遺伝子に共通しているのかもしれない。姉は結婚して名字が変わったが、同僚に
小林さとみに似てるよねと言われるたびに、え、誰とすっとボケ続けたらしい。だがお互い中年を過ぎて言い訳のしようがないほど似てきてしまっていて、今後はますます同じ顔になっていくことが約束されている。気を使わせてしまって申し訳ないことだ。特別に仲が良い兄弟というわけでもないけれど、皆東京に住んでいて、親の誕生日など集合する機会が年に何回かあり、その度に顔を合わせているので、急に老けていてびっくりということはない。だが確実に全員年を取った。姿形だけでなく、暮らしの形態や社会での役割など、気づくとなんだかそれぞれ一人前風なのだった。姉も弟も人の親であり、職場でもベテランということだろう。我々兄弟が子供だった時のおバカでしょうもない記憶を顧みると、よくぞまあお互いなんとかこれまでと笑ってしまう。そしてそれぞれの子供たちもどんどん成人していき、少し余裕が出てきた頃に今度は親たちが怪しくなってくるというのが人生のシナリオだ。父に病気が見つかって、検査だ、入院だ、退院だ、また入院だとなった時、これまでにないほど兄弟3人が頻繁に連絡を取り合い、自分たちの仕事や家庭の都合をすり合わせて事態に臨んだ。3人よれば文殊の知恵とか、毛利元就の3本の矢の教えとか、スリーアミーゴスとか、3人いれば何とかなる的な教えが世の中にはたくさんあるように、実質的には弟のお嫁さんにも大いにお世話になりつつも、兄弟が3人いたことはありがたいことだった。こういう事務的にも精神的にも大変なことを兄弟もなく一人で対処するのはさぞかし大変なことだろう。実際一人っ子で早くに両親を看取った友人がいるが、当時はそのことに対して親身に共感してあげられていなかったことに気づく。経験というものはつくづく何よりも明快だ。親の老いや死に向き合う経験は私たちに絶対的な何かを突きつける。家族という不思議な縁、人の命、自分の人生について、それは誰もが経験することらしい。みんなこんな経験をしていたのか。親の死どころか、これからは近しい友人や先輩、兄弟との別れも待っている。きっとどんどん待っている。ある日突然だったり、じんわりしたものだったり、別れ方もいろいろだろう。会えないままお別れというのもある。それが自然の摂理なのだなどと済ましている場合ではないが、ただ一つずつ経験していくんだなと覚悟するともなく覚悟している。病床の父はどんどんおばあちゃんに似てきて、亡くなった時はほぼおばあちゃんだった。それは息子も母親に似てくるという母親の遺伝子の強烈さを証明してくれた。東北に住む父の残った兄弟たちは、新型コロナウイルスのせいで状況をかなわず、泣きがらには対面できなかった。おばあちゃんと同じ顔のおじさんやおばさんが集まる賑やかな音むらいができなかったのは残念だった。我々兄弟もますます母親の遺伝子が表面化される中、それぞれの人生をやっていくのだろう。そしてその時が来たら、姪たちに、みんな同じ顔だよね、おばあちゃんにそっくりと
面白がられつつ旅立つのだ。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
さとみさんのエッセイをお届けしました。ともかさん、ともかさんのハローズ骸骨、面白いタイトルですけれども、このお話で何か、骨についてのお話でしたけど、何かご感想とか感じられたことはありますか？
そうですね、私もね、レントゲン写真をね、初めて見たときに、同じこと思ったなと思いました
私の体はこうなってるのか、
あ、私もやっぱり人間なんだなって、こんな風に、見えないけど、ちゃんと骨も頑張ってくれてるんだなって、
骨も頑張ってる、
思いましたね。
そうですよね、
ちゃんと栄養取ってあげなくちゃって、カルシウムね、
カルシウム取って、そう、大事ですね。
なかなかリアルでびっくりしましたね、
あ、本当に
怖いけど愛おしい。
肺とか、肺とか胸部レントゲンか、
それはよく取りますね。はい、歯でもそうですよね。
あ、歯はびっくりするかも。私も歯はあったかも、
半年に1回私検診に行ってるんですけど、
素晴らしい。
もうずっとあるんですね、頑張ってるなって。もう10年前からとかの、変わらず頑張ってると思って、
10年間頑張って、ちゃんとともかさんに栄養を届けるために
ケアするよと思いますね。
さすが、歯のケア大事ですもんね。
もう愛おしいですよね、自分の体が。あ、大事にしないといけないなと思います。
そうですよね、
やっぱりね、授かり物じゃないですか、なので、与えられたこの体をね、粗末にしてはいけないな、不摂生せずに。
何か特に気をつけてることとかあります？
もう、本当にね、結構健康オタクなので多分引かれるのでやめときますね。
そうなんですか。
もう私が知ってるのは、栄養とか運動とかもいろいろしてます。
ああ、そうなんだ。
食べ物とか、
すごい、大きなおにぎりはすごいいいなと思う。
もうやっぱりね、いろいろタンパク質取らないとダメだし。
タンパク質ない、今ね、よく言われてますよね。
本当に取らないと、ダイエットでね、やっぱ野菜ばっかりだとダメだし、やっぱお米も食べないといけないですよ、和食が一番、昔ながらの。
そうですね、
お味噌汁、発酵食品、あとやっぱり歩くことですね、ちゃんと。
なんかお医者さんと今日面接しているようなな
ので、ちょっとね、結構みんな惹かれるので。
いや、ね、すごい参考になります。
やっぱりね、今食べてるものが10年後に出るんですよ、食生活も、普段の生活、日常生活も。なのでやっぱりね、元気よくね、健康に行きたいですよね。
そうですね、10年後の健康な自分のために。
そうですね、日々努力です、直子さん
そうですね、そっか、なるほどね。10年後といえばね、私も、ちょっと自分のね、同じ顔を
面白かった、同じ顔わかると思いました。
10年後兄弟似てんのかなと。私兄がいるんですけど、
似てますか、直子さん？
私は全然似てないんですよ。
本当に、
なんかね、もうこの間焼肉屋さん一緒に行ったら、
仲良しじゃないですか焼肉2人で
近所に住んでるんで、一緒にお昼食べたりすることあるんですけど、そしたら、奥さんって言われました。
ちょっとそれなんか不愉快ですね
そうですね、お互い絶対ちゃう、やめてですよねそれぐらい似てないんですけど、もしかしたら似てるか、似てくるのかな。
そうですね、
ちょっとね、これまでこればっかりはね、年もっと取っていかないと
分かんないですけどね。似たくないですよね、お互い
そうですね、そんな、なんか、最初にね、お母さんと似てるとって思うっていうのは
本当にその通りだと思います、
ね、何なんでしょうね、身内に似てるって言われて、こう なんか拒否感があるのは何なんでしょうね、
お父さんに似てる、お母さん、どっちでも嫌ですよね、
そうですね、なんか私は私なのっていう感じかな、そういう気はしますよね。私のね、なんかちょっと思うのが、私の父はね、おばあちゃんにすごい似てて、
お話と一緒ですね。
お話と一緒で、本当にね、もうなんか体弱っていって、寝てる父親の顔とか見ると、おばあちゃんに似てるなと
やっぱり DNA ってずっと存在するんです ね、
多分。
面白い。
で、私
父親になんですよ。
じゃあ同じですね。
同じか、私はきっとこの顔で寝るんだな
冷静に ね
思っちゃうんですけれどもね。で今日ね、はい、小林さとみさんなんかとやっぱり面白い文章をね、うん、書いてくれてたんですけど、
染みましたね、直子さんの文章に。
ありがとうございます、うん、ちょっとね今日ちょっとグッとくる部分があってね、
あったあった、
うん、親の死どころかこれからは近しい友人とか先輩、うん、その他の人との別れも待ってるっていう。で
そうですよ ね
これって私小林さとみさんと同じ年代なんで、はい、もう、はい、本当に私にも言えることだなって思いながら読んだんですけど、まあ、だからこそですね、私自身も会う人との会話とか、
そうですね、そのもしかしたらこれが最後になるかもしれないってことですよ ね、
そうですよね。そういうやっぱりそれが覚悟っていうことなのかな、言ってはるのはね、
一回一回大切にしたいと思いますよ ね、
うん、ね、そうだなと思いました、本当になんかこうじわりという感じですけれども、ね、であとともかさんのね、私、ちょっとまた話が前後するけど、
はい、
猫ちゃんの骨を、
うん、
骨を並べるのもなんか面白いなとかちょっと思ったり
し
たん
です
けど、
でもそのままねシュッとね尻尾もそのままで、
うん
ね
うん、
丸顔だったけど意外ともぐながだったとか ね、うん、ね面白いですよね。面白いです、
その小林さとみさんの観察力っていうかね、
すごいですね、うん、ちゃんとでもね、うん、ねお骨をちゃんと、私猫飼ってたんですけど、そんなことしてなかったので、
あいやここ結構ね、うん、
動物霊園で墓標を立てなかったとか、
私もワンちゃんが亡くなった時こんなことはしてもらえなかったんで、
それだけ可愛がってたってことですよ、
う
ん、
そうですね、
歴代の多分猫ちゃんいたんだなと思って、
うん、ね猫好きさんですね、うん、なんか、うん、なんか共通するものがあるかもしれないです。
そうですね、骨を見ながらね、最後の、はい、私は筋を痛めないピアノの弾き方、習得したいってこと、その通りと思いました。頑張ってくださいね、レントゲン写真見ながら ね猫のこと思い出さずに、
本当ですね、やっぱり体をいたわることが一番ですね、
大事ですよね、
はい、今日は小林さとみさんのエッセイをお届けしました。
はい、
Your dream
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、私は兄と似てないんですけど、ともかさんはご兄弟と似てますか？
私ね、姉と弟がいるんですけど、
あ3人兄弟、
3人、はい、真ん中なんですけど、
はい、
姉と弟がそっくり、
あら
体型も顔の感じも子供の頃からですね。
あそうなんだ、いますよね、でもそういう、ね、うん、兄弟いらっしゃいますね。
姉が多分怒ると思いますけど、はい、ノーメイクだったら弟になるんじゃないですか母と似てますね。
あそうなんだ、
うん、シュッとした顔してますね、みんな。
じゃあこれからますますね、また家族が似てくるかもしれない、
本当、うん、この話してみます、
ね、でもしかしたらね、そのお肉がだんだん落ちてきて年いくと、はい、骨格がね似てるのかな、
ね、骨格が似てますね。
そうですね、で
確かに
ね、もしかしたらレントゲン写真を比べたら似てるんじゃないかなって
家族写真ではなくレントゲン写真を合わせて
誰だって、
誰だって確かにか、
ね、一度そういうのを比べてみたら面白いかも、
面白いかも、
ね、
なかなかな発想ですね、それ。
そうです、また次回もね、小林さとみさんのエッセイをお送りしたいと思います、はい、
そうですね、
はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。